そんな理科の時間。
星や理科の話をわかりやすくお届けするそんな理科の時間第12回、パーソナリティは私本宮と
吉安でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあさあさあ、ついにもうすぐですけれども、金環食、部分日食の季節が近づいてまいりましたよ。
そうですね。で、
まあ、今回は金環食のお話を本編でやっていきたいとは思います。
わかりました。なんといってももう半月というか2週間ですからね。
そうですね、これ2週間に1遍ぐらいの配信なんで、もう次には金環食が来てしまうので、
そうですね、ちょっと期待をして待ってみたいと思いますが、
そうですね、
多分本編の方ではどういうふうにすれば見られるかとかね、その辺を詳しくお話しできればいいかなと思っています。
そうですね、はい。
ですがですね、ちょっと一つ私事の報告してもいいですか。
何かございましたか。
この前の週末に実家に帰りまして、
はいはい、
土曜日なんですけど、
いい、
でまあまあ、おいっ子とかめいっ子とかと遊んですごく疲労して家に帰りまして次の日朝起きたらですね、目が開かないぐらい目やにが出て、目が真っ赤になってるんですね。
よっぽど疲れたんですね。
そう、よっぽど疲れたのかなって思ってよく顔洗ったりして、まあ、目が重いけどこれは疲れてるからだなって思って月曜日会社に行ったら、
はいはい、
それ絶対にすぐに医者に行った方がいいと言われまして。
そんなに見た目がやばかったんですか。
目が真っ赤っかだったのでね。
ああ、なるほどね。
もしかしたら映る結膜炎かもしれないよとか言われて、
ああ充血しちゃって、
ええ、
あら。
で急遽ですね、
はいはい、
会社を抜けて病院に行きまして、で眼科で見てもらったらアレルギー性の結膜炎ですねと言われて、
あ、
アレルギー性の結膜炎なんか触ったりとか、
うんうん、
そういうことしてないですかって言われて、あんまりこう思い当たるしかなかったんですよ。で強いて言うなら、うん、実家って結構田舎にあって、
うん、
庭にいろんなものが生えてるんでそれかもしれませんっていう話をして、まあ、病院ではこうアレルゲンが何だろうとかわからないままね、
はいはい、
帰ってこう職場でそんな話をしていたら、
うんうん、
もしかしたら実家に桜草あるって同僚から聞かれまして、
会社のお仲間さんがそれを、
そうなんですよ。
あ、なるほど。
で桜草ご存知ですか。
いや僕はね聞いたことないですね。
そうですか。北海道はね多分あんまないと思うんですけど、
うん、
関東では結構あちこちにある小さい花で、
お庭に咲くような、
そうです、背が低くてですね、うん、1メートルにはならないかな、50センチぐらいの高さが一番高いんじゃなかったかな。
桜草っていう名前からしてなんか桜のような、
そうです、5枚の花びらがあって結構可愛い花なんですけど、
あ、なるほど。
それはね、まあ、毒っていうわけじゃないですけど、かぶれる成分が入っていて、触るとかぶれる人が多いらしいんですよ。
そんなものがお庭に、
うん、でウィキペディアによると、まあ、プリミンっていうやつなんですけど、
あ、アレルギー物質なんですか。
ええ、
うん、
で
じゃあそれに
これね、プリミンっていう名前が書いてあるんですけど、桜草っていうのはプリムラっていう風な学名なのかな。
あー、そっかそっか、学名がね、
うん、で英語も名前もプリムローズ。
じゃあそこから来てるんですね。
そう、それの毒で多分プリミンっていうんじゃないかと思うんですけど、いやー、
可愛いんですけどね。
あっちこっちにある割にかぶれる人が多いんだっていうのね、初めて知りまして。
はあ、それ実家の方はかぶれないんですか。
多分ね、その物質が目とかに入ったらかぶれるのかもしれないですけど、あとかぶりやすいとかぶりにくい人いると思うんですけど、
うん、
多くの人がしっかり触ったり目の中にその物質が入ったりするとかぶれやすいらしいので、
これはやっぱり何かの拍子に目に入っちゃったってことですか、ね、
だと思います。
あ、ほらよく漆なんかは近づいただけでかぶれちゃう人なんかもいるって話
ですよね。そうですよね、うん、一方で漆全然平気な人もいたりして、
あれも人によりけりですよね、
うん、だから体質と疲れとどんだけそれに接触したかって聞いてくると思うんですけどね、うん、
漆はねこっちにも生えてはいるんですよ、
うんうん、
まあ、かぶれたことはないですけど、
うん、そうですね。で最近はニュースとかでも、うん、間違ってトリカブト、
あ、はいはい、
人がいたり、
あれ北海道の事故ですよ。
そうですよね、
うん、
あとは毒キノコを食べちゃったりとかっていう話が出ているので、う
ん、あのねトリカブトはね、その、まあ、前回のニュースでやってたのは 二輪草と間違ってトリカブトを食べてしまった。
二輪草っていうのは食べられる、
一応山菜というか、まあそうですね、
うんうん、
ただね葉っぱがねやっぱりねそっくりなんですよ。
そうか、
よく見たらね、まあ、違うのは分かるんですけど、うん、パッと見似てるので、お二輪草じゃいっつって摘んで食べてしまうとえらいことになりますね、
うんうん、そうですよね。
うん、もうちょっとするとね、北海道で行者ニンニクが生えてくるんですよ、はい、で雑木林なんか入ってて、まあ雪解けだからもう時期ですよね、
うん
うん、取りに行くんですけど、その中に、ね、結構ね鳥かぶとは生えてるんですよね。
そうですか。
で比較的ポピュラーに生えてはいるんですけど、
うん、
まあ、食べないですけどね二輪草もね。
はいはいはい、
わかんない
ということで、まあね、ほんの自分たちの近くにかぶれたりとか、
はいはい、
まあ、食べてお腹壊したりとか下手すると死んじゃうような植物が生えてるっていうのはちょっと注意して、
そうですね、
見ていただけるんじゃない
かな。意外に身近にそういうものがあるっていうことですね。
はい、もうね久々にね目が開かないぐらい目やにが出たっていうのをね体験しまして。
目やにっていうのもなんかすごいですね、やっぱり。
そうなんで、話を聞くと花粉症のひどい時にそうなるって話とか聞いたりして。
あ、吉田さん花粉症ではある
？花粉症ではないんですよ。
あ、よかったですね。あれもなんかいきなり来るっていうじゃないですか。
まあこれを機に来たりすると嫌だなと思ってるんですけど。
いや、おっかない話ですね。
ということで皆さんお気をつけくださいませ。
はい、
はい、
そうですね、おっかない話でございました。はい、それでは本編では5月21日に起こる金環食または部分日食について、説明していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ですね、日食に関して早速お手紙が一ついただいております。
はいはい、
二丁目小町さんからいただきました。
ありがとうございます。
こんにちは。今度日食がありますね。北海道では輪になるのが見えないそうで残念です。ところで太陽の高さは資料とかにあるのですけど、日の出と日の入りの場所というか方角が知りたいと思うのです。どうしたら計算できますか、はい、といただきました。はい、これどうでしょうかね。
まずはですね、
うん、
この質問にお答えする前に、
はいはい、
金環食の概要を説明してから、
はい、
その後どっち方向にいつ頃見えるって話に行くのが順当かなと思うんですけど。
そうですね、
うん、
はい、
まあ、金環食っていうぐらいなので、
まあ、
ご存知の通りお日様が月によって隠される現象なんですよね。
はい、
で
これが、まあ月の方がちょっと小さいので、今回は見かけが、うん、そうですね、太陽を隠しきることができないので太陽の縁が見えてしまう、
輪っかが残るんですよね。
そうですね、
それで金環と、
はい、地球と月の距離は見かけの大きさが変わるので、
うん、
月が太陽を全部隠しきれれば皆既日食になりますし、
うん、
太陽を隠しきれなければ輪っかになって見えると。
今回はその輪っかになって見える方の金環食になるわけですね。
そうですね、
うん、
はい、
で実際には、
はい、
ずっと隠れてるわけじゃなくて、
うん、
欠け始めとか、
はい、
まん丸とか欠け終わりがあるんですよね。
今回そう朝なんですよね、これがね。
そうなんですよ。で、月と太陽って月の方が移動するスピードが遅めなのですね。
この日はまあ普段だとまあ新月の日に当たるわけですよね。
そうですね、
そうそう、だからもう朝明け方なんで、月は目には見えないんですけれども、
うん、
ほぼまあ太陽と同じ位置にあって空を移動していくんですけれども、太陽と月の速度が若干違うと。
そうなんですよ、月の方が遅めで、はい、この日は月が先に見えないですけど出ていて、
出てて、
それに太陽が追いついて、追いついた時に欠け始めて、
そうですね、どんどんどんどんこう月に追いついて重なったと追い越していくと。
そうなんです、向こうが追い越していくので、
はい、
だんだんだんだんこう欠けてってまた戻っていくっていうふうになって金環食が終わった時には太陽の方が上側、朝ですからね、
はい、そうですね、
で月が置いていかれる感じになっているという現象なんですよ、うん、
はい、
ということで太陽の 光が月に遮られて、月の影が地球の上にこう丸く落ちるっていうのが金環食で、その丸い影の中にいる人は金環食を観測できるっていう風になるんですけど、なんとなくわかりますかね。
これだから、なんつうんですかね、こう人工衛星とか、まあずっと宇宙の上から日本列島のを見下ろした時に月の影がどんどんどんどんこう移動していくのが見えるんだと。
ぼんやり暗い場所があるはずですよ。
そうですよね、うん、面白いなと思うんですけど。
ということで金環食が起こる理屈は説明したんですけど、
はいはいはい、
ご質問のあった、うん、いつどっちの方向に見えるのっていうのは、これ日本各地で違うんですよね。
まあそうですね、場所によっては微妙に変わってくるので、
うん、
ただまあ夜じゃなくて、まあ、日中のね天文現象ですので、
はい、
太陽が見えていれば、まあ、太陽を見れば、まあ、直接見ちゃいけないですけれども、
はい、
そっちの方角なので方角的にはねすぐ分かると思うんですよ。
星を探すのと違って、
うん、
見失うことないですからね。
まあそうですね、もう太陽は見失うことはないと思うので、
はい、
あれでさえいれば。ですから、まあ一番いいのが 2,3 日前から日中に同じ時間に日食の起こる時間に、ちょっと太陽を見てみて位置をあらかじめ確認しておくのはが結構いいと思うんですけれども。
そうですね、うん、1日2日で太陽の場所変わらないので、
はいはいはい、
前日か前々日の朝、うん、早いところは6時の頭の方から始まって、うん、一番遅い北海道の方でも、6時半過ぎから始まるの で、
そうです、ね、
で終わるのが朝午前中の9時ぐらいかな、一番遅いところで。
そうです、北海道だとまあ9時、まあ、15、6分とかそんなもんだと思うんですけど、
なので朝、6時から9時の間ぐらいに太陽がある場所でこの日食は起こります、
うん、そうですね、
で方角は、何日か前に確認すればほとんど変わらないところで起きるでしょうと。
まあ、ざっくり言うと日の出直後なので、まあ、東の空というか、
はい、
これ何かもう少し正確に調べたい場合はネットで確認するいい場所がございましたよね、確かに。
はい、そうですね、その前にですね、はい、主なところの紹介だけしていいですか。
なるほど。
この金環食っていうのは、
はい、
今回日本の鹿児島から、和歌山を通って、そうそうそう、で東京っていうところが金環食が起こるど真ん中の、ね、金環食帯中心線とか言うんですけど、
うんうん、
になります。でそこから離れれば離れるほどど真ん中から外れてくるんですね。
ここのエリア以外は、金環食にはならないで部分日食。
そうですね、月を太陽が追い越してくるんですけど少しだけずれて追い越すんで、うん、まん丸にはならない、
うん、ちょっといい具合にこう、ね、重なってくれないなと。北海道は残念ながら、部分日食ですけれども。
で、まず鹿児島、
はい、
くっつき始めて欠け始めるのが朝の6時12分。
12分、はい
はい、で一番隠す時間が、7時22分。
ほうほうほう。
で、終わるのが、要は離れていくのがですね、8時42分となってます。
8時42分までこれが続くと、はい、
で次大阪、
大阪行って
大阪だと始まるのが6時17分、
はい、
最大の、ど真ん中に一番近づくのが7時29分、
はい
で終わるのが8時54分。次東京、
東京行ってみましょうか。
東京はですね、始まるのが6時19分、
はい、
一番ど真ん中に近い、最大の、ま、日食の時間が7時34分、
はいはいはい、
終わるのが、9時2分と、
はい、これ東京ってそれこそ金環食の帯の、帯のど真ん中なんですよね。
そうですね、ほぼ真ん中に、
行きます。だからこれ東京の金環食のこの輪っかは本当に綺麗な輪っかだと思いますね、これね。
そうなると思いますよ、
真ん中通っていくので、
はい、でですね、こっから北の方とか南の方に150キロぐらいの範囲だったら金環食として見えるんですけど、中心から、はい、ちょっと離れてしまう仙台、
仙台、あ、はい、
仙台は金環食にはなりませんけれども、
うん、
くっつき始めるの、それは欠け始めるのが6時23分、
はい、
最大にかけるのが7時40分、
40分、
はい、終わるのが9時9分、
うん、
でもう少し離れた札幌、
札幌、まあ、北海道ですね、はい、
では始まるのが6時33分、
はい、
最大かけるのが 7時49分。
49分。はい、
で、終わるのが、9時17分と。
はい。
いう風になっていて。
なるほど。
今、説明したのは、わざわざ鹿児島から札幌に向かって説明したんですけど、
そうですね。
実は、鹿児島の方が早く日食が始まって早く終わる。
これ、ずっと時間を見ていくと、そうなってますね。そう
です。東に行けば行くほど遅い時間帯なんですね。
うん。
で、お日様とか月は、東から西にこう動いていくものじゃないですか。
普通はまあそうですね。
なんですけど、金環食の現象は、西から東に動くっていう風になっていて。
これ、不思議ですね。
なんとなくね。
逆に行くんですね。
気分だと、東から西に行くような気もするんですけど、
はいはいはい。
何が起こってるかっていうと、月の向こう太陽が追い越していくんで、
はい、
月の影、地球に落ちる月の影は、
うん、
地球が全然動いてなかったとしたら、
うん、
太陽が月を追い越すので地球の上の影は西から東に動いていくっていう風になるんですよ。
西から東ですね。
わかるかな。
宇宙から日本列島見てるともやっとした月の影が九州を通って四国を通って
和歌山の方をかすめて、静岡通って、まあ、東京通って千葉から茨城に抜けていく感じ
で、あと太平洋の上に行ってしまうと。
そうなんですよ、
このエリアですね。
で、地球はそれを追っかけるように回ってるんですけども、うん、それより早く影が動くっていうのが今回の金環食になってるんですね、
うん、なるほど。
はい。で、
はい、
どっちの方角に見えるかを、例えばね、写真を撮るときにこう方角を合わせておきたいとか予習できない方はですね、
はい、
国立天文台の、ウェブサイトに、
はあ、
その辺が分かる資料が載っていました。
国立天文台ですね。
はい。
これ Google で国立天文台と打てば出ていく、
ね、そうですね。多分このページはですね、はい、国立天文台スペース日食予報とかで調べていただければ、
うんうん、
サーチエンジンで出てくると思います。
なるほど、はい。
ここではですね、自分の、お家に近い都市を選んで、
はい、
その地点の予報をするっていうのを選んでいただけると表が出てきて、何時何分にどっちの方角でどのくらいの高さ、
はい、
で、日食が始まって、何時何分にどのくらいの高さで、日食が最大になって何時何分に終わるっていう数字の表と一緒にですね、今回はほぼ東の空なので、東の空でどうやってその太陽と月が進んでいくかっていうのが、何度ぐらいの高さっていうのが分かるような図も出るので、
これ図非常に見やすいですね。これね、はい、
これで見ていただくと、どの辺に、まあ、日食が起こるのかっていうのが予想できるんじゃないかと思います。
これは本当におすすめですね。
はい。で、1個だけ気をつけなきゃいけないのは、はい、まあ、見上げる高さはね、30度は30度、45度は45度なんですけど、
うんうん、
方角が度で書いてあるんですよ。
あ、そうですね、
うん、で、この方角の度は、まあ、北の方向が0度になっています。
真北が0度で、90度いくと、
まあ、東、
東ですね、
はいはい、で180っていうのが南になるので、
はい、
60とか75とか90とか書いてあるところは、90が真東で、左に行けば北側、右に行けば南側っていうふうに、見てみてください。
なるほど、
はい、
分かりました。おー、これはいいですね。
ということで、
おい、
とりあえずどんなことがいつ空の中のどこで起こるかまで分かりました。
そうですね、ここまででなんとなく分かっていただけたかなとは思うんですけれども、
なんですが、じゃあ、はい、朝そこで見りゃいいかっていうと、うん、実は準備が必要なんですよね。
まあ、そうですね。これまず、まあ、一番大事なのは東の空がちゃんと開けてる場所を確保しないといけないですね、まずね。
そうです。
はい、
見えるところに行くっていうのはあるんですけど、
うん、
で、見えるところに行っていきなり見ちゃダメなんですよ、これが。
ああ、そうですね。これまた用意するものがございますね。
太陽ってとっても明るいんで、はい、直接見ると目を痛めます。
これは危ないです。
はい、もうね、この番組で何回も言わなきゃいけないぐらい念を押さなきゃいけないんですけど
そうですね、うん、これはもう必ず、まあ、日食メガネをご使用くださいと。
そうです。でね、私たちが小さい頃は、
うん、
日食を見るっていうとね、黒い下敷き、ガラスに炭をくっつけたやつ、あとは
ろうそくですすをつけてとか、ありましたね。
はいはい、あとはメガフィルム、写真のフィルムを重ねたやつとか、
はいはいはい、
いろいろあったんですけど、みんな目に良くないんでやめましょう。
昔はね、気づかなかったんですかね。あれはあれですか、可視光の部分は、遮っても結構赤外線とか他のところが入ってきちゃうってことですかね。あれ
そうらしいですね。あの目で見える光は少なく減光してくれるんですけど、うん、赤外線っていう目の中に入ると、目の中を温めてしまうようなものや紫外線っていう、日焼けの原因になるようなもの、うん、そういう光が、うまく遮れないようになものが多いので、
はいはい、
ちゃんと、日食を観察する用の、まあ、プレートとか、
はい、
メガネとかそういうのを必ず使ってください。
そうですね、うん、今、まあ、こう日食メガネとか特に、まあ、本屋さんとか雑貨屋さんでも今売ってる。
そうですね、本屋さん、雑貨屋さん、電気屋さん、ホームセンター
どこでも売ってます
などで売っております。まあ、一番安いのは500円ぐらいから、高いのは、うん、なんかねガイド付きのやつとかね、
ね、雑誌の付録なんかでついてくるのもありますし、
3000円ぐらいまでのやつがありますね。
まあ、そんなね、あの見るだけなら全然高いものは全然必要ないので、
はい、
ご揃えていただいて。
そうですね、一応私の中では、星の観察をするような出版社の出しているところの方が安心はできるんですけど。
ああなるほどね。これだから本屋さんにしたら、あの5月21日過ぎちゃら売れなくなっちゃうので、
うん、
売り切っちゃいたいと思うんですよ。
そうだと思います。
もしかしたらそんなに数取ってないかもしれないので、ね、手に入れてない方は早めにご購入されることをお勧めします。
で注意が多くて申し訳ないんですけど、うん、
はい、
目で見るそのメガネっぽく使うやつですね、
はいはいはい、
それを通せば例えばね双眼鏡を使ってその日食グラス、日食メガネを通して双眼鏡を見る、
はいはい、
とかっていうのはやっちゃダメです。
ダメですか。これは
ダメです。例えばね双眼鏡で太陽の光が集まって日食メガネが焦げるとかね、
あそんなことも普通に見る分にはいいんですけど、光が集まっちゃうとちょっとやっぱり弱いと負けてしまう。
レンズを通して何かしらの、光集める力があるものを通して見るのはダメです。
なるほど、これは注意ですね。
こういう専用のね減光する光を弱めるものを双眼鏡の前側にくっつけるっていうのがちゃんとできたものだったら覗いても平気なはずなんですけど、例えば片方の手でメガネを持って片方の手で双眼鏡を持って双眼鏡の向こう側に当ててやればいいだろうって思うかもしれませんけど、ほんのちょっとずれただけで、
うん、
大きな事故になるかもしれないの で、
そうです、ね、
双眼鏡にがっちり、くっつけてなおかつ、目で見ても大丈夫っていう保証のついたものをくっつけるのとしないとダメなので本当に気をつけてください。
これはもうあの日食メガネは目にかけて、使うのみと。
そうですね、
メガネのようにしてね、
はい、あと写真撮影用の、
うん、
原稿フィルターっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、
それをね目に使うのも良くないので気をつけてください。
はい、だからまあちゃんとした使い方をしてくださいと。
はい、
はい、これでこれ本当に皆さん気をつけてくださいね。
でこの日食メガネを使ってみると、
はい、
太陽が眩しくなくまん丸に見えて、
うん、
それがだんだん欠けていくのが観察できるはずです。
これあの、うん、前もってね何日か前からちょっと太陽見てみるといいですよね、
うん、
練習で、はい、どんな風に見えるのかな、
はい、じゃあ日食メガネがない人はどうしますかね。
日食メガネがない場合はですねどういう見方がいいでしょうね。これあの何種類かこう面白い方法があるとは思うんですけれども。
そうですね、まず豪華な方の説明していいですか。
お、ちょっと面白そうです、はい、
これはですね天体望遠鏡を使って、
う
ん、日食の観察をするときに行われる方法で、
うんうんうん、
投影っていうのがあるんですよ。
投影ですね、
はい、投げる影なんですけど、
これは直接見るわけではなくて
望遠鏡の覗くところの、
うん、
から出た光を、
はい、
丸い太陽として紙とかにですね、
はい、
写してそれを見るっていうのができるんですね。
接眼レンズの後ろに俗に言う投影板っていうもの
ですね。そうなんですよ、これ豪華な方なので、うん、天体望遠鏡持ってなきゃいけないし天体望遠鏡で太陽を追っかけなきゃいけないんですけど、そうやってみるとみんなで結構くっきりとした太陽が紙に映ったもの、投影板に映ったものを見ることができるので、
はい、
もしあの天体望遠鏡を持っている方はその投影板を使って見るのもいいんじゃないかと思います。その時注意しなきゃいけないのは、 ファインダーって言ってですね、どっちの方向向けるかなっていうものを外しましょう。
そうですね、
なんでかっていうと、覗いたらいけないから。
これはついついあると覗いてしまう可能性があります、
ね、そうで、覗かないと方向が分からないじゃないかって思う方がいるかもしれませんけど、うんうん、合わせ方のいい方法があって、
はい、
望遠鏡が太陽の方向を向くとですね、うん、望遠鏡の影はまん丸な影が地面に落ちるはずなんですね。
はいはいはい、
わかります。太陽の方向向いてないと望遠鏡の棒が見えるんです。棒というか長さが見えるんですけど、太陽の方に向くとそれがまん丸な影になります、うん、
はい、
そういった合わせ方をすると、太陽の方に向けるっていうのができるので、そんな合わせる練習をしつつ観察していただけるといいかもしれません。
そうですね、
はい、
これあとこの日多分あちこちの天文台で、投影板使って、もしかしたらね、日食の観察会あると思うんで。
あると思います。あとね、近頃私が行ったところでは、
はいはい、
太陽観察用望遠鏡を持ってるとこありましたよ。
お、
ね、1メートルぐらいの大きさに投影がされて、建物の中で、
これはすごい、
結構大人数で見られるんですよ。
いいですね、
うん、それね、私の実家がある群馬の群馬天文台っていうところでは、
うん、
晴れてればいつもその観察がされているので、多分この時にも見られると思います。
そうか、これね、本当にそういうところで見られるといいですよね。
逆に、うん、豪華じゃない方の楽しみ方は何があるでしょう。
そうですね、ほら、例えば一番結構面白いのは、木陰に入るのは結構面白いと思うんですけれども、
木漏れ日ですね。
そうですね、これどんな風に見えますかね。
ね、私はね、体験はしたことないんですけど、木漏れ日の明るいところ、明るいところがその金環色の形、うん、太陽の欠けた形に変わっていくっていうのが見ることができるはずです、
ね、そうですね、
うん、
僕は昔ね、小学校の時かな、部分日食があって、
うん、
その時に木の間からこの月の形みたいな、このね、木漏れ日がいっぱい見えたのはなんか覚えてるんですよ。
ってことは、
うん、
小さい穴から太陽を通してあげれば、
うん、
太陽の形が投影できるわけですね。
そういうことなんですね。だから
ということは、穴の開いたものと、まあ、ピンホールとかやってる穴の開いた、1ミリぐらいの穴の開いたものと、う
ん、はい、
その向こう側に映るものがあれば、
うん、
同じような実験ができると。
画用紙か何かにこうピンかなんかで穴を開けて、
そうですね、
やれば結構いけそうですよね。これ
いけます。
うん、本当にこれまあ、ピンホールカメラの原理ですね。
そうですね、
うん、
あとは、ちっちゃい丸穴の開いてるものだったら何でも大丈夫なので。
あ、そうですね、
ちょっと身の回りのものを探してみてください。
なんか新聞にちょっとちょんちょんちょんって穴開けてもいい
ですね。新聞は薄めなので、なるべく遮光性の高いものをおすすめします。
そうか、新聞ちょっと薄いかな、
はい、で、
うん、まあ、画用紙とかちょっと厚めの紙とかね。
そうですね、で、遠くになればなるほど大きくなるので、太陽の映る大きさが、
はい、
で、今回、はい、東の空に太陽が昇っていくところなので、
うん、
東向きの壁、
はい、
お家の壁とかね、
うん、
建物の壁にピンホール、穴の開いたものを通して太陽を映してみるとかがやりやすいんじゃないかと思います。
普段だから例えば丸く見えてるんですけど、これが単に太陽の形だっていうのは普段意識してなかったと思うんですよね、
うん
うん、実はこれ太陽の形が丸いから丸く見えてるので、
ぼんやりしてるから丸いだけじゃなくてね。
そうそうそう、実際太陽が三日月さんみたいな形になった時に初めて、お、あの丸は太陽の丸だったんだっていうのがね、なんかこう実感できると思うんですよ。
そうですね、あとは、
うん、
ピンホール以外でも方法があって、
はいはいはい、
丸い手鏡などで太陽の光を壁とか天井とかに映してあげれば、それも、丸くなるはずです。ただ、
うん、
大きすぎる鏡とかね、
はい、
四角い鏡だと、
うん、
その形がはっきり見えないので、できれば手鏡の丸いものとか、
大
きい鏡だったら黒い紙をですね、真ん中丸く、5センチぐらいにくり抜いて、それをかぶせて反射させると形の変わりが見えるんじゃないかと思います。
はいはいはい、これもなんか壁かなんかにこう反射させて、
そうですね、
見てみるのいいと思います。
はい、
まあそうですね、角度的にまあ45度ぐらいがまあ一番その日食の時間帯で見やすい高さではあると思うんで。
そうですね、
うん、これ真っ昼間とかだと本当に真上になっちゃったりして
首が痛くなっちゃう。
そうそうそうそうそう。
あとですね、
はい、
思ったより長いので、
長い、
かけ始めてからね、 金が。
ああ、時間がですね。
はい。うん、一色メガネでずっと見てると飽きるはずです。ぶっちゃけ。
多分ね、うん、ちょこちょこっと見て、そんなもんだと思うんですよね。
撮影とかしてると忙しいので、そうでもないんですけど。
はい。ただ見るだけです。
自分の目で見てるだけだと、結構ね、飽きるので、ぜひ、うん、日食メガネを持っている方も先ほどの木漏れ日や穴から映る太陽の形などをやってみるとより一層楽しいんじゃないかと思いますよ。
いろんなことね、だって2時間以上ありますからね、はい、最初から最後までね。
でね、写真を撮るとかっていう時も木漏れ日の写真だったら携帯だって、
はい、そうそうそう、
普通のコンパクトカメラだって簡単に撮れるじゃないですか。
こっちの方がね、あの、なんぼでもね、撮れると思いますので。
そう。これをね、太陽が欠けてるところを直接撮ろうと思うと、結構な望遠レンズじゃないと、本当にちっこいのしか映らないんで。
それにも、用意も必要ですしね。
ね、
お金もかかりますし。
はい、
あ、本当に、なんかこう、ちょっとした公園とか木の下に行って、三日月になってる影を撮ってみるのも、非常に面白いと思いますよね。
はい。
はい。
でですね、写真の撮り方をちょっとだけ説明しておくと、写真は写真用の原光フィルター、
はいはい
はい、先ほど言った目で見るためのフィルターでも代用はできるはずなんですが、はい、すごく、光の量を少なくするフィルターをくっつけて撮るんですが、はいはい、なかなかね撮るの大変なはずです。というのも、
うん、
明るさが刻々と変わって太陽しかないので露出っていうのを、うまく合わせないと撮れないことがあります。
なかなかやってみると意外に大変そうですね。
そうですね。あの、下敷きタイプの大きさの日食フィルターというか、
うん、
日食用のモードだとそれを通してコンパクトカメラとかでパシャって撮るのできると思うんですけど、ズームをしてあげないといけないのと、はい、うまく捉えてピント合わせをしないといけないので、
大きい望遠の一眼レフ持ってる方だとこう結構うまくやれば撮れるとは思うんですけど、
はい、大きい望遠レンズをつけた一眼レフで撮る方はぜひ手ぶれに注意なのと、
うんうん、
絶対直接覗かないこと、
これは本当に危ないですからね。
一眼レフはですね、うん、ファインダーで覗くところ、あそこは直接光がやってくるので注意しましょう、は
いはい、あ、そうですね、
はい、
直の光ですからね、
はい、あとはですね、フィルターなしで太陽の方を直接向けてシャッターを押すと、う
ん、はい、
太陽の光が直接殺像素子っていうところに入って、
はい、
傷めることがあるので、太陽の方に向けるときには必ずフィルターをつけてからで、
まず
人が合わないとか、
はい、
そういうときにはそれなりの工夫があってマニュアルフォーカスにするとかですね、
うんうん、
コンパクトカメラだったら、日中どっか遠いところで、
うん、
に向けてピント合わせを半押し、シャッターボタンをちょんとだけ押すとピントが遠くに合うんで、はい、そうやった後、うん、フィルターをかぶせて太陽の方に向けて撮るとかっていう方法もあるんじゃないかと思います。
なるほど。まあちょっと写真に撮るのはね、チャレンジしてみる価値は
上手ですね。私はチャレンジしようと思ってるんですけど初めてですし、
うんうん、
私もちょっと試行錯誤で撮ってみたいと思ってます。
なるほど、
はい、
これあれですか、ちょっと余談なんですけれども、
い
そんな音内緒の方ではこの話はしたりするんですかね。
詳しくするのは実はあんま考えてないです。
あ、そうですか。やっぱりこれはこっちのお話ですね、は
い、そうですね。多くの方がですね、うん、このフィルターを買うっていうのは難しいんじゃないかと思ってるんですよ。
これ以外で使いようのないかなりガチなフィルターなんで、
だから太陽の観察を続けてやりたい、例えば、うん、この後にある金星が太陽の手前を通過するとか、
そうそうそう、
黒点っていう太陽の中の黒い部分が動いていくとか、その辺を詳しく撮りたいとかっていうのがないとなかなか使い回しができないフィルターなので、
これにしか使えないと思った方がいいですね。本当に
そうなんですよ。なのでそんなフォト内緒の方ではちょっとだけはご説明しますけども、それについて詳しくはご説明しないつもりでいます。
あ、そう、あとね、この金環食5月21日ですか、
はい、
起こるんですけれども、これが終わった後このメガネまだ捨てないでくださいね。これ
そうなんです。
これね、この後の理科の時間でもご紹介すると思うんですけれども、
はい、
これ6月6日にもう一回使うチャンスが巡ってきます、
はい、今言った、
今吉谷さんもご説明した、
はい、金星が太陽の前を横切るので、
はい、
まあ、ほくろみたいなものが太陽の中を動いていくっていう現象が起こります。
そうなんですよ。
その時もそのメガネを通してみれば肉眼でそれが確かめられると。
実はね、本当にこっちの方がもうこの先見ることができないという珍しいイベントになる。
そうなんだ。地球から見られるのが100年ぐらいないんですよね、この先。
そう、あのね、6月6日にこの金星の日面通過起こったら、この次起こるのは105年後です。
そうですよね、
はい、これ見逃す
と、もしかしたら日食見るんだったら今年11月にオーストラリアに行けば皆既日食があるの で、
うん、 そ、 うですね、
そこに行く方もこの日食観察用のメガネは捨てないように。
あ、
まあ、なかなか行けないと思いますけど
行きたいな。そうですね、だから、まあ、あのまだ使うチャンスはちょっとありますので、あと、はい、ほら普段からねこれ太陽見るのに結構ね面白いと思うんですよね。
そうですね、太陽黒点っていうのがあってですね、うん、黒いのが見えたりするんじゃないかと思うんですけどね。
これ毎日見てるとほんのちょっとずつ移動していくので、
はい、
まあ、ちょっと今太陽さんおとなしいもんですから黒点少なめの時期ではあるんですけれども、うん、そうそう黒点も見えますので、
ね、活用してみてください。
あとは、あ、アプリの紹介いきますかね。
あ、そうですね、先ほど紹介した、ウェブでも見られるんですけど、日食の観察をサポートしてくれる、
うん、
iPhone のアプリとかも出てるようなので、
はい、
全て紹介できるわけではないですけれども、ちょっと私が使ったのとかは紹介してみようかと思います。
おすすめございますか。
私の方で見つけたのは、はい、金環食2012というアプリで、
うん、
こちら無料になっております。
無料アプリですね、
はい
はい、
でポイントはですね、あなたのいるところで空のどこで日食が起こるかが AR っていう拡張現実っていう技術を使った、技術で、見ることができて、景色に重ねて、はい、日食が起こるところが見えるっていうのがポイントになってます。
だから iPhone の画面を通して空に向けてやると、どの位置で日食が起こるかっていうのがこう重なって見えるわけですね。
そうですね、重ねて見えるというか、そっちの方角に向けると、
うん、
日食がどこで起こるかっていうのが画面内に映るので、
はい、
東の方に向けて少し上に上げてあげれば、あ、この辺で太陽と月が重なるんだなというのが分かるはずです。
これすごく方角とこう高さが非常にイメージしやすい、いいアプリですね。
直接わかるので、
うん、
興味がある方は使ってみてください。
iPhone お持ちの方はおすすめです。
そうですね、
はい、これ無料ということで、
はい、
これはいいですね。僕もちょっと入れてみて確認したんですけれども、 AR の部分が非常に動きが滑らかでいいですね。これ本当にとても使いやすいアプリです。
そうですね、使っていると途中で一時停止したくなったりするんですけど
、
まあ、その辺は無料アプリということでご愛嬌で、どんな風に動くかが、まあ、常時見られると思ってください。
あらかじめこっちの方角でこんな風に見えるよっていうのが分かるので、予行練習にも持ってこいだと思いますし、
はい
はい、これはおすすめでございます、
はい、
以上でまあ大体日食のご説明をしてきたんですけれども、
うん、
あとはまあ、本番に向けてテルテル坊主
そうですね、結局、はい、太陽と月が並んで、その見る私たちとの間に雲が入ってしまったら結局見えないことになっちゃうの で、
そ、 うです、ね、
その時間帯自分のいるところが晴れるようにと
祈りするしかないですね。
そうですね、
正直ほら、時期的に春なもんですから、晴れたり曇ったりっていう日がまあちょっと続くような季節柄、ね、そんなのがありますので、
はい、
本当に晴れることをお祈りして。
そうですね、あとは自分の行ってる学校や会社が午前半休取れるところなのか、
うん、あ、そうですか、
その辺も確認していただきたいなと思います。
学校によってなんかね、日食見るからちょっと学校遅くするようなっていう
とか、学校で観察会があるところもあるんじゃないですかね。
うん、ね、ぜひ一生というか子供には見せておきたいなという現象ですので、
はい、なかなか見られないことなのでぜひ見てみてください、
はい、僕はちなみに会社は遅刻していきます。
そうですか、私は今日休暇の申請をいたしました、はい、
あ、そうですか、
はい、
なるほど。僕は休まないつもりではいますけど、日食が終わってから出勤するつもりです。
はい、
はい、ということでした。今回もお手紙を何つかいただいておりますよ。
はい、
はい、ですね、iTunes の方に、お便りいただきました。アルコさんから、夜空に星が瞬けば聞きながら眺めています。専門用語も噛み砕いて丁寧に教えてくれるので、文系女子にも優しい番組です。満月と新月に更新というのもいいですね。私もずっと続いてくれたらいいなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おお、そうですね。なかなか優しい番組というか、あまり難しすぎることも話せないっちゃ話せないんですけれども。
まあまあ、そうですね。あとはやっぱり楽しんでほしいっていう感じが大きいかなと思ってるんですよ。
うん、そうですね。
うん、
空を見るのに、まあ、ね、難しい言葉は分かってるのはいいに越したことはないんですけれども、そんなことよりももう、空を見て、こう、足を楽しんでほしいなという気持ちがすごい強いですね。
はい。その辺もね、なんか説明しちゃうところにつながってるんじゃないかと思うので、引き続きお楽しみくださいませ。
よろしくお願いします。
はい。
はい、ね、もう一つ。前回もお便りいただきました。
はい。
虹色羊さん。
はい。ありがとうございます。
はい。陶芸家の方ということで。
あ、そうですね。
そうです
ね。陶芸やってる方。
二色メガネでこう、窯の中を見たいと。
うんうん。おっしゃってましたね。
はい。で、お返事さらにいただきましてです
ね。はい。
ちょっと長いので少し、割愛させていただきますけれども。
はい。
元宮さん、吉安さん、こんにちはと。
はい。
以前はメールを取り上げてくださりありがとうございました。陶芸家業をやっている虹色羊ですと。それでですね、窯を炊くときに、例の日食メガネを使ってみましたということです。
お、やってみましたね。
はい。結果、うっすら緑色に窯の中の様子が見えましたと。
お
お。うっすらしか見えませんでしたが、直接窯の中を見ると、数十秒間残像が消えなかったりするので、
はい。
目を守るためにもちょこちょこ使っていこうかなと思います。
あ、いいと思います。多分窯の中は、
うん。
私もお手紙ちょっと見てるんですけど、
はいはいはい、
1200度とかっていう温度になっているので、
あの
遠赤外線、
うん、
熱線と呼ばれるものがたくさん出てるんですね。
かなり顔も熱いでしょうね。
だから顔も熱くなるし、手とかね、かざすとそこがあっちっちになるのが分かると思うんですけど、
はい、
日食グラスは赤外線をある程度カットするようになっているので、
はいはいは
い、熱い感っていうのが随分軽減できるんじゃないかと思うし、目にも
和らぎますね。
はい、
なるほど。
ただ、うん、日食メガネがね温まってくるはずなので、
うん、
楽だからといってずっと見てると柔らかくなっちゃったりするかもしれないので気をつけてください。
そうですね、まあ、でもこれでだいぶねちょっとなんか楽になってくれるというのはお仕事がね。
そうですね、
面白い使い方ですよね本当に。
多分日食メガネの種類によっては、
うん、
もう少し見やすいのがあるかもしれません。
ああ、そうですね、ほらね、黒いフィルムタイプと銀色のタイプとかね、いろいろありますよね。
ありますからね。
ちょっと何種類かご購入されてちょっと試されると面白いかもしれない。
はい。いただいた、メールの中にはですね、
はい、
窯の中の様子の写真とかもいただいて。
あ、お写真いただきましたこれね。
はい。はい、焼け具合の指標となる、焼けていくと中のものが溶けて倒れるっていう、
ゼーゲルコーンと
っていうのがあって、それが倒れるのを見なきゃいけな い, っていうの
が、これが倒れると焼けたよんっていうことらしいですね。
そうなので、ウォッチしてなきゃいけないんで、ちょくちょく見るっていう時にやっぱり目を守るようなメガネがあるといいんでしょうね。
そうですね、
うん、
陶芸って意外と科学なんですよって、ね、書かれてます。
そうですよね。だって陶芸で描くなんていうか模様とか描くときって書くときの色と焼け上がったときの色違いますし。
そうですよね。僕もなんか、ね、修学旅行で湯飲み茶碗に絵を描いた記憶があるんですけれども。
またあれでしょう、ガキンチョっぽい絵描くんでしょ
う。ん、僕あれですよ、なんかね、それっぽくいかにも売ってそうな浮世絵みたいのを描いてやろうなんか中国の浮世絵みたいな感じになってもで、中国旅行から戻ってきてしばらく経ったらこう焼き上がったのが送られてくるわけですよ。
そうですね。
おばあちゃんにあげて大層喜ばれましたけれどもそう、書いてるときね全然色違うんですよ、焼け出来上がった後とね、非常に不思議だなと思います。
あとは上薬の結晶化するところとかもやっぱ化学なんだなって思いますけどね、
はいはい、ガラス質みたいなそんな感じですもんね。
そうなんです。で、取ってきた土を水でこねて火にくべると硬くなる。で、こっちのものは水に溶いてかけとくとガラス質になって水が全然漏れなくなるっていうのは昔の人よく考えたもんだなと思いますけどね。
誰が考えるんですかね、これね、本当に不思議だ。多分なんかこう偶然何かが上薬っぽいものが一緒に焼けたらなんかガラスみたいになってとか、そんな感じなのかもしれないです
ね。あると思います。
これはね面白いなと思います。
はい、
虹色ひつじさん、どうもありがとうございました。はい、それでは、吉安さんに次回までの天文現象のご紹介をちょっと軽くお願いしたいな。
天文現象ですね。
はい、
今回これといった天文現象はございませんが、
はい、
金星、火星、土星が、見頃です。
はい、
なので夕方日が沈む直前直後ぐらいは金星が西の空、
はい、
あとは火星は、夜中中真上に近いところを動いているので、赤い星になります。
はい、
あと夜が少し更けてきた後土星が東の空から昇ってきますので、
はいはいはい、
そちらも見てみてください。特にね、望遠鏡を持っている方は、土星の輪っかを見るとかも今がいいシーズンだと思いますので見てみてください。
そうですね、はい、そういえばね、ほんの何日か前なんですけれども、
はい、
僕の姉がですね、珍しく突然夕方電話をかけてきまして、
うん、
西の空に明るい星、あれ何、ピッカピカに明るい星って突然なんか興奮して電話かけてきたんです
よ。お、
まあ、金星なんですけれども、本当にびっくりするぐらい今明るいんですよね。
もうお姉さん正しい人に電話かけましたね。
だからね、金星だよーっつって僕も外出て見たりしたんですけど、
うんうん、
やっぱり頭の中で明るいなと思ってても直接見るとやっぱりちょっとねびっくりするぐらい、おお明るいなと思う。
そうですね、
びっくりしました、
ね、青空の中でも、
うん、
うまくすれば見つけられるぐらい明るいので。
そうですよね、ちょっとね今度チャレンジしたいなと思うんですけれども、
はい、
ということでございました。今回の理科の時間の話は大体こんなもんなんですけれども、
はい、
あとはまあ晴れることをお祈りして。
そうですね、こればっかりは祈るしかないですからね、
はい、日本のねどっかかんか晴れてくれるといいかな。日本全国晴れるのが一番ですけれども、
うん、そう思います。
晴れてくれることを皆さんお祈りしててください。はい、では告知ちょっと軽くしたいと思います、はい、この番組三内理科の時間ではご感想とか質問とか皆様からのお便りお待ちしております。あとですね、iTunes の方に、もしよろしければ何かご感想なんか iTunes の方にも、書いていただけると嬉しいでございます。あと村内のホームページ村内 .com の方の村内理科のページからこのメッセージとかお便りとか書くことができますので、そちらの方から、お願いいたします。ではですね、次回の配信が5月21日の
月曜日、
月曜日、まさに金環食の日。
そうです、金環食の日は必ず新月の日なので、はい、その日に配信になります。
はい、金環食または北海道は部分日食
はい、
まあね、そういう日でございます。はい、次回の配信は、5月21日ということで、はい、これで終わりたいと思います。お届けいたしましたのは元宮と
吉安でした。
はい、それでは皆さん、次の金環食の日にまたお会いしましょう。
さようなら。